南ズム朗読の館。
はい、朗読の館、今月はですね、エド・シーラン選んじゃいました。もう世界中からその中ね、才能を注目されて、最新アルバムディバイド、あの割るって書くんだよね、ディバイドがもう全世界にね、流れていっているシンガーソングライターエド・シーランですけれども、はい、なんかこの間なんだ、テレビでたまたま特集みたいなのやってて、いやギター一本で、しかもね、エド・シーランってちょっとみなみたいに使っているギターと同じギター使って出るんですよ。わあすごいなってちょっと感動しちゃって、マーチンのちっちゃいのなんですけど、マーチンのちっちゃいのとか、とにかくね、あの人ちっちゃいギターが好きみたいで、あのなんかライブ映像を見るたびに、なんかちっちゃいギターでジャンジャンジャンって、あの一人でループさせたり、一人で弾き語るので、もう何万人のお客さん前に一人弾き語りを繰り広げているエド・シーランですけれども、あの日本公演も決定したみたいですよ。10月25日に大阪城ホール、それから10月31日、11月1日の両日は日本武道館とね、計3公演が予定されているみたいです。で、そのエド・シーランの、キャスル・オン・ザ・ヒルっていう曲をちょっと今日は朗読の館で紹介したいなと思って読んでみます。キャスル・オン・ザ・ヒル。6歳の時、足を折ったんだ。兄とその友達から走って逃げてて、ゴロゴロ転がり落ちた時にね、山の草の匂いがしたっけ。若かったな、あの頃に戻りたいよ。ここで恋愛も失恋もした。友達もできて時が経って会わなくもなった。あの大きな野原もだいぶ長い間見てないな。わかってる。僕は大人になったんだ。だけど、ふるさとに帰るのが待ちきれない。今帰ってる途中さ、時速90マイルで。あの懐かしい田舎道をタイニーダンサーを歌いながら、俺たちは丘の上の城の向こうに夕日が落ちるのを眺めていた。15歳の頃、タバコを作っては吸ってたっけ。裏ではちょっと危ないこともやってたし、仲間と一緒によく酔っ払ってたな。金曜の夜に初めてキスをしたんだけど、うまくできてたとは思えないな。若かったな、あの頃に戻りたいよ。週末の仕事を見つけては金を手にして安いスピリッツを買ってストレートで飲んだな。俺らもう長い間吐くほど飲んでないよな。大人になったもんだ。ふるさとに帰るのが待ちきれないよ。90マイルであの懐かしい田舎道をタイニーダンサーを歌いながらね。君のことが恋しいな、本当だよ。俺たちは丘の上の城の向こうに夕日が落ちるのを眺めてた。夕日が落ちるのをね、あの丘の上の城の向こうにある友達は服を売るために出て行った。ある人は海に働きに出た。ある人は二人の子供がいるけれど一人で暮らしてる。ある兄貴は役のやりすぎ、ある人は誰かの後妻になってる、ある人はかろうじて暮らしてる。でもそういう人たちのおかげで今の俺がいる。ふるさとに帰るのが待ちきれない。今帰ってる途中さ、俺は覚えてる、あの古い田舎道をね。俺たちは答えなんて知らなかった。君とのことが恋しいな、本当だよ。俺たちは丘の上の城の向こうに夕日が落ちるのを眺めてた。夕日が落ちるのをね、あの丘の上の城の向こうに。じゃあ聞いてください。丘の上の城の向こう、キャッスル・オン・ザ・ヒル。はい、夏休みは映画が目白押しですよね。あ、パイレーツ・オブ・カリビアンだって見たいしさ、だってなんか最後の海賊っていう題になってたじゃない。それからあと2年ぐらい前にアニメで 私見たんですよ。心が叫びたがっているんだっていうアニメ、すっごいよくできてて、それでまあちょっと今のアニメって、実際の風景写真で取り込んで、そこをすごく、うまく加工して、もあのそこにあるような、あこの街はあそこだなっていうのが心当たりあるような風景に仕上げるじゃないですか。そんなようなアニメで心が叫びたがってるんだっていうのを見た時に、すごいもうなんかギューッとこう掴まれるような気がして、それがなんとなんかどうやら実写化になるらしいっていう噂も聞いてたりするので、なんかちょっと夏は映画の目白押し感が、半端ないんですけれども、はい。今日紹介したいのはですよ、ロストインパリっていう放題ついてるんですけれども、現代はねパリピエニューって言うんですね。裸足のパリっていう題だな、これ。それをロストインパリっていう風に、ちょっと、放題ついているんですけど、これすっごいなんか、期待持たせます、私にとって。なんかね、夏のパリって全く人気がなくて、で主がいない家みたいなんですよ。なんかね、あの日向と日陰がもう区別がはっきりしてて、で あんなにいろんな人が、まあパリって歩く街だから結構あの地下鉄はもちろん通ってますけど、皆さんなんかあんまり地下鉄乗るよりは石畳をカッカッカッカッカッカッカってすっごいあのみんな早歩きなのね。なんか観光客の人は割とこうキョロキョロしながらゆっくりだけど、まあパリに住んでる人たちってそんなに早く歩いてどこ行くのっていうぐらい早く歩いてるんですが、まあそんなようなパリを思い出させるような多分映画だと思うんです。それはこれはですね、アベル&ゴードンという、人が監督した最新作なんですけれども、あのちょっ と,、ストーリーを紹介してしまうとですよ、あのカナダの小さな村に、味気ない日々を送っている図書館司書、ここがいいなと思う、あの設定がね、図書館司書のフィオナというね、あの人がある日パリに住むおばさんからね、あの助けを求める手紙が届いて、生まれて初めてパリという大都会へ旅立つっていう。でところがあのパリに着いた途端に、なんかわけのわかんないあのホームレスにつきまとわれてっていう、そういうなんかちょっと、ああちょっと聞いただけだと、ああそうかと、あのパリに着くとこう観光客とか異邦人を見るとすごくなんかね、男の人とかがね話しかけてくんでね、あの案内しましょうかとか、あらどっから来たのとか、そういう人たちを怖い怖いとばっかり思ってると、あの世界がちょっと広がらないから、ちょっと話したりするともう平気でこんな肩組んできたりして、すごい面白いんですけれども、まあなんかそういうカナダから初めてパリに来る彼女がどんなような、夏のパリをね舞台にね、あの事件に巻き込まれていくかっていう、そういうあの面白い映画なんですけれども、なんかこの監督をね、主演もしてるんですけどね、制作監督脚本主演全部こなしているのが、そのさっき言いましたアベル&ゴードンというあの道化師のカップルなんですね。まあ、道化師という職業があること自体、フランスだなと思うんですけれども、あいいなと思うんですけれども、まああの向こうにはちょっと道化師を養成する学校とかもあるみたいですし、まあ日本にもね最近、サーカスの下請け団体とか、あと道化師、あの野毛大サーカスとか、あの大道芸をやる人たちを養成する学校とかも埼玉の方にあるみたいなんですけれども、まああのフランスはそこの多分発祥の地みたいな感じで、道化師のカップルアベル&ゴードンがこれ、全部制作して、いるので、まあ、とにかく映画がカラフルなんですよね。カラフルで、スタイルっていうかな、スタイリッシュっていうかな、あのすごく一枚一枚切り取って絵になるみたいな、そんなような映画に仕上がってるんだと思うんですよ。アベル&ゴードンはかつてアイスバーグとか、これは2005年ね。で、ルンバ、2008年。そういう、あの、二人で映画を、制作、やっぱり監督、脚本、主演っていうふうに、二人で力を合わせて映画を作ってきている人たちなんですが、あの、 フランスではジャックたちの後継者っていうふうに、言われていまして、ジャックたちっていうのはやっぱりこのヌーベルバーグの、すごくみんなが尊敬する監督の一人なんですけれども、ジャックたちの後継者と言われて世界中で絶賛されてるみたいです。で、今回のロストインパリではね、その表現力に磨きがかかって、細部まで凝ったカラフルな映像美にあっと驚く仕掛けが散りばめられていますっていうふうに書かれています。すごくなんていうかな、登場人物たちのね、動きがやっぱり道化師っぽいっていうか、とてもなんていうかな、普通じゃそんな動きしないでしょう的なんですけれども、説得力があるっていうか、そういう映画に仕上がってますので、ちょっと夏、そうですね、ファンタジックなものを見たいなと思う人はぜひ行ってみてほしいなと思います。ロストインパリは、ユーロスペース渋谷にありますね。ユーロスペース他で全国順次公開なので、ぜひ行ってみてください。私ももう一回見に行こうかなとちょっと思ってます。 Radio City